施政方針の構成。第二次周南市まちづくり総合計画後期基本計画における3つのまちづくりの基本的な視点に沿った構成となっています。 1. 市民に寄り添う人づくり暮らしづくりとして、みんなで子育て応援プロジェクト、輝く子ども育成プロジェクト、市民を守る防災・減災プロジェクト、安心安全実感プロジェクト。 2. シビックプライドを育む、まちづくりとして住みたい・訪れたい街創造プロジェクト、暮らしやすい・コンパクトなまちづくり推進プロジェクト、持続可能な中山間地域づくりプロジェクト。 3. 周南の強みを生かす産業づくり・行財政基盤づくりとして、地域経済を支える産業力強化プロジェクト、地域産品のブランド力強化プロジェクト、安定した行財政運営プロジェクト。はじめに、世界中で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々へのお悔やみと、罹患された方々へのお見舞いを申し上げ、早期のご回復を心からお祈り申し上げます。また、この感染症と最前線で向き合っていただいております医療従事者、福祉関係者、保健所の皆様をはじめ、すべての関係者の皆様に深く敬意を表し、心から感謝の念を捧げたいと思います。昨年12月末に市内で初めてクラスターが発生し、その後もクラスターが相次いで発生するなど、本市においても多くの感染者が確認されています。本市はこれまで新型コロナウイルス感染症対策として、市独自の緊急対策を積極的に講じ、感染拡大の防止と市民生活、市経済への影響の緩和に努めてきました。1月15日にはワクチン接種を円滑かつ確実に実施するため、新型コロナウイルスワクチン対策室を設置しました。市民の皆様の生命と暮らしを守るため、迅速かつ積極的に新型コロナウイルス感染症対策を進めつつ、ワクチン接種に向けて関係機関と連携しながら全力で取り組みます。新型コロナウイルス感染症はいつどのような形で収束していくのか予測できませんが、コロナ禍によりデジタル社会の構築が加速されるなど、今後新しい日常が生まれ定着してくることが予測されます。こうした中で、政府は脱炭素政策によるグリーン社会の実現について表明しており、本市においても新たな時代の流れをしっかりとつかみ取り、スマートシティの推進や新エネルギーの利活用、デジタル&グリーンなどをはじめとする時代を先取る施策を研究・検討し実施していかなければなりません。大きな時代の変化が予測されますが、こうした時こそ SDGs の理念にもある誰一人取り残さないを念頭に、市民の皆様の声を聞き、寄り添い、分かり合える市政の実現を一層目指していかなければならないと考えます。このような考えのもと、第二次周南市まちづくり総合計画後期基本計画における3つのまちづくりの基本的な視点に沿い、令和3年度の取り組みについてご説明します。新型コロナウイルスワクチン対策室の窓口の写真が添えてあります。1. 市民に寄り添う人づくり・暮らしづくり。4月から子ども局を新たに設置するなど、子ども・子育て支援のより一層の充実・推進を図ります。また、災害による備えや野犬対策などを引き続き実施することで、市民の皆様が安心して暮らせるように、防災・減災対策、安心・安全対策に努めます。それでは、この視点に基づく4つのプロジェクトについてご説明します。みんなで子育て応援プロジェクト。10月から 小学生にかかる対象要件の所得制限を撤廃し、小学校6年生までの医療費を完全無料化します。妊産婦の負担軽減のため、里帰りが困難な妊産婦へのケアや、多胎妊産婦への育児支援など、産前産後にかかる事業を拡充します。子育て支援センターの相談体制の強化を図るとともに、子ども・子育て相談センターと連携し、妊娠・出産・子育て期にわたる切れ目のない支援を一層充実していきます。集合保育園の移転・民営化のほか、私立保育所が行う施設整備・改修を支援します。また、清掃や遊具の消毒などの業務を行う保育支援者の配置に加え、業務の ICT 化を図り、保育の充実のための環境整備を支援します。花の日に子どもたちからメッセージを受け取る藤井市長の写真が添えてあります。輝く子ども育成プロジェクト、ギガ・GIGA スクール構想の着実な実現に向け、ICT 支援員などによる教員研修の充実に加え、デジタル教科書や学習総合支援システムを導入するなど、質の高い学びの実現に取り組みます。周南市学校施設等長寿命化計画を踏まえた施設改修を計画的に進めます。さらに、加納小中学校を対象とした小中一貫教育の実践に向け、加納小学校校舎の改修工事を実施します。教員が子どもたちと接する時間を十分に確保するため、学校業務支援員を48人としている体制を維持します。また、部活動にかかる専門的知識、技能を有する部活動指導員を配置します。定住促進奨学金の貸付額を増額するとともに、状況に応じてその額を選択可能とするなど、奨学金制度の拡充を図ります。すべての子どもたちが生まれ育った環境によって、将来が左右されることなく、学び・チャレンジできるように、子どもの居場所づくりや学習・生活支援・専門相談などの取り組みを幅広く進めていきます。放課後子ども教室と児童クラブの一体化を図るため、子ども福祉部が所管している児童クラブ担当を教育部に移管します。市民を守る防災・減災プロジェクト、周南市国土強靭化地域計画に基づき、大規模自然災害などへの備えを進めます。的確かつ迅速な避難行動ができるように、洪水ハザードマップを改定し、対象河川の領域に居住する市民に配布するとともに、ウェブ版ハザードマップも改定します。情報収集の強化を図るため、県に河川カメラや水位計の設置を要望し、新たに設置されることとなりました。また、巡洋河川の改修や浚渫について、計画的に進めていきます。食料、飲料水、毛布などの確保に加え、非常用発電機やブルーシートなどの防災・資機材を配備します。また、コロナ禍における避難所運営体制を整備するため、3密に配慮した対策に取り組みます。農村地域の防災力向上を図るため、ため池ハザードマップの作成や、不要なため池の廃止などを実施します。周南市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、計画的な維持管理に努めます。架け替え中の古川跨線橋については、地域の皆様の声を大切にしながら、一日も早い完成を目指します。法定外公共物の維持管理にかかる地域の負担を軽減するため、補助制度の新設や拡充を行います。消防力を充実させるため、現在運用中の多重無線システムを令和4年11月末までに適合機器に更新します。古川跨線橋の 掛け替え工事の様子の写真が添えてあります。安心安全実感プロジェクト、周南通報アプリの活用などによる野犬の目撃情報の収集に加え、大型捕獲檻の増設など野犬対策を推進します。空き家の実態調査により、所有者などから得たニーズを整理分析するとともに、新たな空き家対策を検討します。防犯灯設置に伴う自治会の負担を軽減するため、防犯灯設置費補助金制度の拡充を図ります。高齢者に対する移動支援として、10月から市内全域を対象にバス・タクシー運賃の一部を助成する制度を実施します。成年後見制度の利用を促進する体制づくりに取り組むため、制度に関する周知啓発や相談窓口の設置などを実施します。移設建て替えを進めている休日夜間急病診療所が10月から診療開始となる予定です。徳山中央病院の近接地に立地するため、安心して受診できる体制が確立されます。 2. シビックプライドを育むまちづくり。本市は自然の豊かさと発展した産業が調和した多面的な魅力を要する町です。市民の皆様がこの町で暮らすことを誇りに思えるような町づくりを進めてまいります。そのために、新たなシティプロモーションや地域資源を生かした日常を解きほぐす観光、徳山大学公立化の検討、徳山北部拠点施設整備などを推進し、関係人口の創出、町の魅力の向上、地元に残る人材の確保と育成を主眼とした施策を展開します。それでは、この視点に基づく3つのプロジェクトについてご説明します。住みたい、訪れたい町創造プロジェクト。ここから心つながる周南市という新たなシティプロモーションのキャッチコピーのもと、関係人口100万人ネットワークの核となる応援団への加入促進を図るとともに、シビックプライドの醸成につながる取り組みを進めていきます。徳山大学の公立化については、これまでに開催した有識者検討会議による報告書を踏まえ、市民の皆様から広くご意見を伺うため、シンポジウムや市民説明会などを実施した上で、なるべく早い時期に公立化の方向性を決定します。自然の中でゆったりと安心して楽しめる日常を解きほぐす観光への取り組みを進め、地域の活性化を図ります。徳山下松港は令和4年2月に開港100周年を迎えます。さまざまな取り組みを国、県、下松市、光市、関係団体と一緒に行います。徳山動物園では今年度、マレーグマやコツメカワウソの新獣舎、国内最大級のゾウエリアが全面オープンする予定です。周南緑地において、周南緑地基本計画の見直しを行うとともに、令和5年度からの PFI 導入を目指し、事業を担う民間事業者の選定手続きを進めます。地域の課題解決や魅力を高める活動が活発に展開されるよう、活力あるコミュニティづくりを推進します。徳山大学公立化有識者検討会議の様子の写真が添えてあります。暮らしやすいコンパクトな街づくり推進プロジェクト。コンパクトプラスネットワークの取り組みを進め、効率的で利便性の高い交通ネットワークを構築します。令和2年度をもって徳山駅周辺整備事業が完了します。公共空間および公共施設の利活用を推進するなど、魅力ある中心市街地の再生充実に取り組みます。また、民間主導の徳山駅前地区第一種市街地再開発事業に対して継続支援を行っていきます。市の東西で進めてきた 久米中央及び富田西部第一土地区画整理事業は、早期の完了に向け事業を進めていきます。中溝線道路整備事業は、円滑で安心安全な道路空間を確保するための重要な幹線であり、着実に整備を進めていきます。持続可能な中山間地域づくりプロジェクト。徳山北部地区において、生活圏の中心となっている進間地区に拠点施設を整備するため、基本計画に基づき、施設の整備用地の取得に向けて、用地測量などの調査を行います。空き家の改修経費の助成制度の拡充や、リモートなどを活用した相談対応を行う体制づくりを進めるなど、移住者の受け入れ体制を強化します。中山間地域における生活の利便性を高めるため、新たに長尾地区においてコミュニティバスの本格運行を開始します。補助整備については、長尾地区が令和6年度に完了する予定です。今後は令和2年度に合意形成が整った中郷地区で準備作業に取り組みます。大洲島地区住民の皆様が元気で安心して暮らし続けられるように、関係人口の力を活用しながら、身近な暮らしの困りごとを解決するための仕組みづくりを支援していきます。長尾地区のコミュニティバス、長尾ホタル号の写真が添えてあります。3. 周南の強みを生かす産業づくり、行財政基盤づくり。本市は自然の造形美と豊かな産物や優しい人情味もあり、訪れる人を癒す豊かな素材にあふれています。さらに、徳山下松港や周南コンビナートの企業群は、県の経済を支え、市民に力強く元気を与えてくれる存在となっています。こうした優れた本市の素材を磨き、発展させ、次の世代に引き継ぐことが、今を生きる私たちの使命だと認識しています。そのために、脱炭素化に向けた新エネルギーの利活用の推進、徳山下松港の整備、各種産業の発展、スマートシティの推進などに取り組むとともに、将来を見据えた行政経営についても計画的なものとなるように推進してまいります。それでは、この視点に基づく3つのプロジェクトについてご説明します。地域経済を支える産業力強化プロジェクト。昨年、国が表明したカーボンニュートラル宣言を受け、市内コンビナート企業では脱炭素化に向けた取り組みが加速しており、本市においても水素とバイオマス2つの新エネルギーの利活用の推進を図ります。また、国は脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化などを通じたカーボン・ニュートラルポートの形成に向けて、徳山下松港を含む全国6地域で検討会を開催したところです。徳山下松港が新たなエネルギー拠点港湾へと進化し、脱炭素社会の実現に貢献できるよう、国、県、企業と一体となって、この取り組みを推進します。港湾整備は、中南コンビナートの国際競争力強化のために必要な事業であることから、本事業の早期完了を目指し、国や県への要望を進めていきます。企業の設備投資を促進することで、地域経済の持続的な発展と安定した雇用の創出、拡大を図ります。求人情報と連携した就労支援サイトを立ち上げるとともに、仕事を始めたい人が利用しやすい街中ビジネス支援拠点を整備します。脱炭素化に向けた木質バイオマス材の生産・利活用の取り組みの写真が添えてあります。地域産品のブランド力強化プロジェクト。地域産品を効果的に情報発信し、ブランド力の強化及び消費の拡大を図るとともに、6次産業化の取り組みを支援します。道の駅ソレーネ周南と中山間地域などにある直売所との連携により、地域の活性化に取り組みます。 収納フェアへの出展やリモートによる相談対応、お試し農業体験の実施などを進め、新たな担い手の確保と育成を図ります。新規漁業就業者の定着促進に係る支援や、漁港施設整備の推進、持続的な水産資源の利用などを行い、人材、資源の両面から水産業の振興を図ります。安定した行財政運営プロジェクト。4月からスマートシティ推進室を立ち上げ、各分野における先端技術などを活用したまちづくりに本格的に着手します。令和4年度の運用開始に向けて、電子入札システムを導入することで、応札者の利便性や入札の透明性の向上を図ります。新南洋総合支所については、旧総合支所敷地内に整備することとし、新南洋地域の総合的な行政サービスの拠点として、令和6年度中の完成を目指して整備を進めます。鹿野総合支所については、旧鹿野公民館を解体し、公民館敷地及び鹿野中学校、駐車場敷地を総合支所として一体的に整備することとし、本年度は基本設計、実施設計業務に着手します。また、現総合支所の敷地については、本市北部の観光交流拠点としての活用を検討していきます。福川南地区においては、公共施設再配置のモデル的な取り組みとして、児童館の廃止に伴い、コミュニティセンターを移転し、地域づくりの拠点として再整備するなど、地域活動の活性化と施設の有効活用を図ります。その他の重要な施策、市民の皆様から寄せられたご意見、ご提言を参考に、市民と行政が相互に分かり合える市政の実現に向けて取り組んでいきます。新型コロナウイルス感染症に関連する誤解や偏見に基づく差別は決してあってはなりません。市民一人一人の人権が尊重される街の実現を目指し、さまざまな人権課題について総合的かつ効果的な教育・啓発に取り組んでいきます。犯罪被害者などに寄り添うため、犯罪被害者等支援条例の制定に着手します。被害者やご家族が一日も早く平穏な生活を取り戻せるよう、地域社会で被害者やご家族を支えるまちづくりを進めていきます。終わりに、私たちはコロナ禍の収束を願いつつも、長期化することも想定しておかなければなりません。その影響は、市の財政にも直接及ぶことが予想され、少子高齢化や人口減少、公共施設やインフラの老朽化など、待ったなしの課題を数多く抱えていることから、市政全般において大変厳しい状況となることも予測されます。私はこうした状況下においても、市民の皆様の生命と暮らしを守ることを最優先に掲げ、新しい日常や急速に変化していく産業界の動きも視野に入れつつ、意欲的かつ適切な施策展開を図ってまいる所存です。今日のように大変困難な時代であればこそ、議員並びに市民の皆様、そして本市を応援してくださるすべての皆様と、なお一層心を一つにしてコロナ禍を乗り切り、新たな時代に向けての市政運営に全力を挙げて、全力で務めを果たしてまいる覚悟でございます。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。令和3年2月22日、周南市長藤井律子。